ね、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆さんお元気ですか？
はい、
私も皆さんの祈りのおかげで元気です。今日日曜日の朝、 NHK テレビで心の時代は、日本の代表的なクリスチャンである内村鑑三を取り上げていました。内村鑑三は若い時、自然科学を学び、特にダーウィンの種の起源を再三精読しました。聖書の言う天地が6日間で作られたなど、とても信じられなかった。彼の信奉する進化論歴史観で見れば、人間はさらに進歩し、世界の平和は時間の問題と考えられた。そのような時、アメリカに行き、アメリカの大敗、また1914年からのかつてなかった第一次世界大戦の勃発を知り、彼の考えは全く打ち砕かれ、絶望の淵に陥りました。そんな時、米国の友人より教会の日曜学校時報が送られてき、その中に、真の平和はキリストの再臨によって初めて実現するのであると、この一節を読んで、聖書の研究こそ自分の生涯の仕事であることを確信したのであると、そのようにあります。アメリカの静かな町ボストンで爆発テロが起こりました。日本では地震が頻発しています。地震は終末の印です。イエス・キリストの再臨は間近です。どうぞそのことを覚えてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに第一テサロニケ人への手紙を開いてください。4章です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。では最初に第一テサロニケ人への手紙4章の16節と17節、小西姉妹読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、この第一テサロニケ人への手紙は第一第二ありますが、この二つとも再臨について書かれた書物、終末の書物です。今日私たちが賛美しました聖歌623番いつかは知らねど、これは再臨の賛美です。神の子イエス・キリスト様は、今からおよそ2000年前、正確には BC 4年、ユダヤ、今のイスラエルのベツレヘムに乙女マリアを通してこの世にお生まれになりました。これを初臨、ファーストカミングといい、私たちはクリスマスのお祝いをしています。そしてイエス様は33年半の生涯の終わりに十字架の贖いを完了し、墓からよみがえり天に上げられましたが、この世の終わりに再びこの地上に天から降りてこられます。これを再臨、セカンドカミングと言います。兄弟姉妹、私たちの人生にも始まり誕生と終わり死があるように、今の世界も始まりと終わりがあります。この天地を創造し支配しておられる神様は、私たち人類の歴史にシナリオ、ご計画を持っておられます。私たちが住む今の時代、悪魔サタンが支配する罪の世界は、イエス・キリストの再臨をもって終わります。今日は今の世の終わり、人類の歴史の終わりである再臨についてお話をいたします。今日はいつもよりも少し長い説教になりますけども、兄弟姉妹よく聞いてください。できますならばテープか CD を買い求めて、後からもう一度二度聞くことをお勧めをいたします。今読んだところ、第一テサロニケ4章の16節17節、 を見ますと、サイリンは2段階で起こります。空中サイリンと地上サイリンですが、この空中サイリンを空中警挙または警挙と言います。警挙というのはその字の通り携え上げられるということです。警挙とは空中におられるイエス様のもとにクリスチャンが引き上げられること。地上サイリンは天におられるイエス様がクリスチャンと共にこの地上に降りてこられることを地上サイリンと言います。ですからサイリンはまず空中警挙が起こり、次に地上サイリンの2段階に起こります。今日も修法に皆さん質問をしています。どうぞ修法の右のページを見てください。今日の説教より、質問は一つですけれども、サイリンはなぜ空中サイリン、警挙と地上サイリンの2段階で起こるのでしょうか。それぞれそれはどのような意味があるのでしょうか。これが質問です。どうぞこのことを考えながら今日の説教を聞いてください。はじめに空中警挙からお話をしますけども、その前に人類の歴史について少しお話をいたします。実はサイリンも歴史の一部だからです。この天と地、宇宙と地球とその中にあるすべてのものをお作りになり、最後に人を作られた神様は人間と契約を結ばれました。聖書の旧約とか新約の約は契約の約で、神様と人間との約束事が記されています。聖書は 神様が私たち人間と交わされた愛の契約書、恵みの契約書、救いの契約書なのです。聖書は兄弟姉妹契約書です、ね。神様は初めに一人の人をお作りになり、そのあばら骨から女をお作り、そして言われました。最初の神様の契約はですね、私だけを読みます。創世記一章の8節です。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。私たち人間はもともと神様に祝福されたもの、この地にあるもの、すべてのものを支配して神と共に生きるものとして作られました。これが神様の最初の契約です、ね、エデン契約と言います。そして神様は人と妻をエデンの園にですね、置いて言われました。創世記2章16-17節、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。もうこれもエデン契約です。善悪の知識の木から取って食べてはならない、つまり全ての良い悪いの判断は自分で決めないで神様に任せなさい。そうする限りあなたはいつまでも生き、神様の祝福の中にとどまることができる。これが神様の契約です。エデン契約、エデンの園で結ばれた契約です。しかし人と妻はこの神様の命令に背き、自分の人生良し悪しは自分で決める、おのおの自分勝手な道に歩んでしまいました。人間はですね、神に従うよりもサタンの支配の中に入ってしまい、神様との契約を破ってしまいました。これが人間のすべての不幸の始まりです。やがてノアの時代になりましたけれども、創世記6章の5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。神から離れた人間は堕落しました。心の中でいつも悪いことを図るようになり、神様は人を作ったことを後悔し、人を滅ぼそうとされ、ノアに箱舟を作るように命じられ、ノアとその家族8人を洪水から救われました。 これをノア契約と言います。しかしながら人類は増え広がっていくにつれ、また神に逆らい、自分たちの力、科学技術で幸せを築こうとし、その象徴であるバベルの塔を建てようとしたため、神様は人間の言葉を混乱させ、お互い話ができないようにされました。今日世界中にもういろんな言語があるのはその家です、ね、そして神様はノアの3人の子供のうちセムの子孫の中からアブラムをお選びになり、アブラムをアブラハムと名乗らせ、アブラハムとの契約を結ばれました。では聖書を開きましょう。創世記の15章を開いてください。2箇所開きます。ではここにしまい、創世記の15章の18節から21節までを読んでください。
その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。
はい、これはアブラハム契約といいですね。アブラハムの子孫イスラエルの民を祝福し、17節途中から18節ですね。私はあなたの子孫にこの地を与えるですね。エジプトの川ナイルですけども、あの大川ユーフラテス川までとね。これは土地を与えるという契約です。エジプトの川ナイルからあの大川イラクを流れるユーフラテス川まで、この契約でいけば、今のヨルダン、シリア、レバノン、サウジアラビア、クウェート、エジプトとイラクの半分をアブラハムの子孫に与える、広大な土地を与えるという神様の契約です。そして神様はもう一つ契約をアブラハムと結ばれました。22章です。開いてください。創世記22章の16節から18節まで小西島読んでください。
仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
はい、これはアブラハムの子孫イスラエルの民を祝福し、17節の途中から、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるですね。このどうぞ皆さん、2つの契約、アブラハムとに結ばれたですね、契約をよく覚えておいてください。最初がイスラエルに与えると約束された土地ですね。それと民族の祝福です。ですね。これをアブラハムと契約と言います。ですね。このことが再臨と深い関係があるからです。やがてアブラハムの子イサク、その子ヤコブから12人の族長が生まれ、イスラエルの民は増え広がりましたが、彼らはモーセに与えられた神の律法に背き、カナンの地に定住しても、神様に背き、いつも偶像に傾きました。そのことを聖書はこのように記しています。詩式10章の6、7、私を読み出します。 またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て主に仕えなかった。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡されたですね。もうたびたびイスラエルの民は神様に背き偶像を拝みましたが、それでも神様はイスラエルの民を見放すことをせず、彼らを憐れんで、ユダ族の中からダビデを起こし、ダビデの子孫から救い主がお生まれになることを示されました。これをダビデ契約と言いますね。ダビデの後を継いだ王もまた偶像を拝んだために、イスラエルは2つの国に分裂しました。南のユダ王国と北のイスラエル王国です。北イスラエルは BC724 年アッシリアにですね滅ぼされ、南ユダ王国もBC587 年バビロニアに滅ぼされました。イスラエルの歴史は本当に誠の神様に選ばれたにもかかわらず、神様に逆らい続ける歴史でもありました。しかしながら神様はですね、約束の通りダビデの子孫から神の子イエス・キリスト様が乙女マリアによってお生まれになりましたですね。先ほど言いましたダビデ契約です。しかしユダヤ人たちはこのイエス様も拒み、救い主として認めず、十字架にかけて殺してしまいました。はい、マタイの福音書27章を開いてください。22節から26節です。どうぞ小西前読んでください。マタイ27の22から26で読んでください。
ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。
はい、ユダヤ人たちはイエス様を十字架にかけ、しかもこう言いました。25節。すると民衆は皆答えていった。その人の血は、イエス・キリストの血は私たちや子供たちの上にかかってもよい。イエス様の血の責任は自分たちや子供たちの上にかかってもいい。これは本当に決定的な言葉になりました。この言葉の家に、この後ユダヤ人がどんなに悲惨な歴史をたどることになるか。彼らは国を失い、全世界に散らされ、11回のホロコースト、最後のホロコースト、大量虐殺がヒトラーによるものですけれどもですね、迫害を受け、そしてユダヤ人に対する差別と迫害は今日も続いています。人の働き2章の1節、ペンテコステの日、聖霊が120名の弟子たちの上に下り、ペテロの説教によってその日3000名がクリスチャンとなり、ここに教会が誕生しました。この時以来現在まで、今は3つの時代です。それは終わりの時代、聖霊の時代、そして教会の時代です。はじめ教会はほとんどユダヤ人でしたが、多くのユダヤ人はイエス様を救い主と認めず、神様はユダヤ人の救いを後回しにして、異邦人私たちに救いの手を述べられました。一箇所聖書を開きます。使徒の働き13章を開いてください。44節から48節です。では小西前読んでください。
次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかし この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。
そこまでです。はい、ユダヤ人以外の人を異邦人と言います。パウロはここでユダヤ人に向かって言っているのです。46節です。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方ユダヤ人に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。ユダヤ人がイエス様を拒んだために、福音が私たち異邦人に先に伝わりました。兄弟姉妹、神様はイスラエルの民ユダヤ人を見捨てられたのではありません。後回しにされたのです。よく教会を霊的イスラエルと言い、神様はイスラエルの代わり、ユダヤ人の代わりに教会を選ばれたという、これを置換神学と言いますが、これは間違いです。イスラエルの代わりに教会が選ばれたのではありません。神様はイスラエルを見捨てられたのではありません。後回しにされたのです。これはローマ書11章の1節に書いてあることです。少し長くなりましたけれども、これがですね、聖書の歴史なのです。人類の歴史ですですね。ここまでが歴史的な経緯です。実はこれを理解していないと、再臨と敬虚の意味がわからないのです。これから今日の説教の本論に入ります。兄弟姉妹、教会はイエス・キリストの体です。このことはエペソ1章の23節に記されています。また教会はキリストの花嫁です。このことは第2コリント11章2節に記されています。イエス様は復活した後天に上げられましたですね。天に上げられた花婿であるイエス様は、今花嫁である教会のために住まいを準備していると聖書に書いてあります。これはイスラエルの結婚で、花婿が花嫁とのですね、新居を準備して花嫁を迎えに来るのと同じです。花嫁との住まいが準備を終えたらですね、イエス様は花嫁なる教会を迎えに天から降りて来られますね。その時、花嫁なる教会はキリストのもとに引き上げられ、キリストと一つになります。これが空中敬虚なのです。キリストが花嫁なる教会を迎えに天から来られる、花嫁である教会はキリストのもとに引き上げられる、でこれが空中敬虚の意味です。ですから空中敬虚というのは教会のためだけのものなのです。ですね、どうぞ覚えてくださいね。その時、花嫁はキリストのもとに引き上げられ、キリストと一つになります。これが空中敬虚であり、空中敬虚は教会のためのものです。そして教会は、兄弟姉妹、あなたが教会です。兄弟姉妹、あなたが教会です。ですからあなたが天に上げられるのです。一箇所聖書を開きましょう。第一コリントですね、16章を開いてください。22節です。第一コリント16章22節だけ、では小西さん読んでください。
主を愛さない者は誰でも呪われよ。主を来てください。
はい、 私もう一度読み出します。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主よ来てくださいと。でここのですね、主よ来てくださいに米印がついています。皆さんの聖書下にマラナタとあります。マラナタっていうのは、マルというのが主、ナタというのが私の、タというのが来てください。マラナタとは私の主よすぐに来てくださいという意味です、ね、パウロがコリントにいるクリスチャンに宛てた手紙の中でこのことを記しています。パウロは自分が生きている間にも敬虚があると信じていました。そしてそれを望んでいました。敬虚は花婿なるイエス・キリスト様が花嫁である教会を迎えに来られ、教会が空中に上げられキリストと一つになること、先ほど話した通りです。そして教会とはキリストにつながっている兄弟姉妹、あなたのことです。そして敬虚には前提がありません。いつ起こっても今日でも明日でも100年前でもですね、起こりうること。2000年前のクリスチャンも敬虚を待っていたのです。敬虚はいつ起こってもですね、それは聖書的に間違いではないのです敬虚に前提はありませんどうぞ皆さん修法を見てください。右のページですここに再臨の順序を記しています。で1番から7番までありますが、最初にキリストの空中再臨ですね、教会が天に敬虚されると書いてあります。でこれには前兆も予告もありませんですね。神様は今から教会を敬虚しますとはおっしゃらないのです、ね、これは空中再臨は天に挙げられた花婿であるイエス・キリストが花嫁なる教会を天に迎えられるもの。この敬虚には予告も前兆もありません。敬虚はいつ起こっても聖書には的には間違いではありません。この敬虚をもって今の教会の時代が終わりますですね聖書の中に巨大姉妹、主の日とかキリストの日という言葉がありますが、主の日とキリストの日は別々の意味です。主の日というのはですね、キリストの地上再臨または神の裁きの日という意味ですが、キリストの日というのはですね、または主イエスキリストの日というのは空中再臨の日のことです。主の日とキリストの日というのは違うんですですね。例えばですね、エペソ人への手紙一章のごめんなさい、フィリピ人への手紙の一章の6節にこういう御言葉があります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ここにキリストイエスの日とあります。でこれが敬虚の日なのです、ですね、キリストの日とかキリストイエスの日というのは敬虚の日であり、主の日というのがですね、地上再臨の日なのです、ね、聖書はそのように使い分けていますでは修法の2番目を見てください。次に準備期間とあります。教会が敬虚された後しばらくの準備期間があります。何の準備期間かですね、観難の準備期間です。ちょっと携帯を持っている方切ってください。よろしくお願いいたします。兄弟姉妹、敬虚が起きてすぐ観難が来るのではありません。逆を言えば観難の直前に敬虚があるのではありません。聖書はそのようには言っていないのです、ですね、敬虚から観難が始まるまでにはしばらくの期間があります。ただその期間はどれぐらいかは分かりません。何年か十何年か、もっと短く何ヶ月かもしれませんがですね、敬虚されて観難が始まるまでにですね、しばらくの期間があります。この準備期間にいくつかのことが起こりますが、 主なものをですね、7つ申し上げますと、第一、今もそうですが、世界中からユダヤ人がパレスチナ、今のイスラエルに集まってきます。これは千年王国のためです。2番目、10人の王による同盟によるローマ帝国が復活します。そして11番目の王が現れ、10人のうちの3人が倒され、11番目の王が絶対的な権力を持つようになります。これが反キリストです。ですね、出現です。3番目、地上の教会はですね、もう天に挙げられていますからですね、地上にある教会は、まあ、堕落するわけですけれども、その中から真に悔い改めるクリスチャンも起こされます。しかし、サタンの力によって多くの人が殉教します。同時にイスラエルも堕落し、偶像礼拝の罪に陥ります。反キリストによって世界経済が非常に発達し、バビロンと呼ばれるですね、経済の中心地の都が出現します。で、このバビロンというですね、都がどこであるかですね、まあ、いろいろ説がありますが、イタリアのローマ説が有力です。まだ決定ではありませんが、有力です。次、エルサレムに第三神殿が建てられます。そして世界の独裁者、反キリストとイスラエルの民が平和条約を結びます。つまり、アメリカのどの大統領も世界の指導者も今まで成し得なかった中東和平が実現するのです。そしてこれが観覧時代の始まりです。私が今語ったことは全て聖書に記されています。では週報の3を見てください。7年間の観覧時代が来ます。ですね。7年であるという証拠はダニエル書の9章の24から27節に記されています。生活苦には7年と5ヶ月です。観覧は第1期、第2期、第3期に分かれ、5ヶ月、42ヶ月、42ヶ月に分かれます。これは今私たちが学んでいる黙示録9章から18章にですね、記されていることです。この大観覧は先ほど読みましたイスラエルの民が神の子イエス・キリスト様を十字架にかけたマタイ27章、その方の血の責任は私とその子孫にかかってもよいと言ったですね。また反キリストと組んで偶像を拝み続けたイスラエルの民に対する神様の裁きの時であり、同時にイスラエルの民の中から神に選び出された者たちが真実に悔い改め、神に立ち返るですね、悔い改めと回復の7年間です。この7年の観覧は、イスラエルに対する裁きとですね、そのことを知って、イスラエルの民が悔い改め、神に立ち返る7年間です。彼らは神の子イエス・キリスト様を十字架にかけたことが、どれほど大きな罪であったかというのを、この期間に知ることになります。先ほど言いました反キリストはイスラエルと7年間の和平条約を結びますが、後半の3年半は手のひらを返したようにイスラエルを迫害します。兄弟姉妹、悪魔サタンの最終目的は何でしょう？それはイスラエルの民ユダヤ人をすべてこの地上から抹殺することです。イスラエルの民がいなければイエス・キリストの地上再臨はありません。そうすればサタンは永久にこの地の支配者でおられるからです。ですね。では一箇所聖書を開きます。ゼカリア書14章を開いてください。ゼカリア書14章の最初に1節と2節ですね。では小西島読んでください。
見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不浄は犯される。町の半分は捕囚となって出て行く。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。
はい、14章の一節に見よ、主の日が来ると書いてあります。主の日というのは先ほど言いました地上再臨の日のことです。ですね。で、主の日が来ます。ですね。キリストの日とあったら、これは空中景況の日のことです。ですね。 はい、二節。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻め立てる。反キリストに率いられた国々がエルサレムを包囲します。町は取られ、家々は略奪され、不条を犯される。町の半分は捕虜となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされていくですねイエス様はエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら滅亡の時が近いと知りなさいと言われました。ルカ21章の20節です。反キリストの軍隊がエルサレムを取り囲みますですね。そしてもう絶対絶命という時がイスラエルに来ます。はい、3節4節読んでください。
主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
はい、エルサレムが軍隊に取り囲まれ、もう絶対絶命、滅びる寸前にイエス・キリストに立ち返ったユダヤ人のクリスチャンたちがイエス・キリスト様の名を呼びます。主よ来てくださいというのです。その時主が天から雲に乗って降りてこられますですね。主法4番目、イエス・キリストの地上再臨です。イエス様はですね、エルサレムの郊外オリーブ山の頂上から天に上げられましたが、同じ場所に天から降りてこられます。おそらくその光景はですね、衛星中継で、まあ、全世界の人が見るでしょう。そしてイエス・キリストと天の軍勢が反キリストの軍隊を滅ぼします。これがハルマゲドンの戦いです。加えてサタンもですね、千年間縛られます。兄弟姉妹、皆さんがですね、イエス・キリストにつながっているですね、クリスチャンならば、この2番目から4番目は経験しません。皆さんは体験しません。2番目っていうのは何でしょう。準備期間。3番目、7年間の観覧時代。4番目、キリストの地上再臨、ハルマゲドンの戦い。この2番目から4番目はですね、皆さんはその時天におりますから、皆さんは体験しませんですね。あなたはこの地上にはいなく、キリストと共に天に敬居されているからです。イエス・キリストはですね、十字架の上でひどく打たれ苦しめられました。キリストが苦しめられた故にキリストの体である教会は迫害を通らないのです、ね、キリストの苦しみが私たちクリスチャンのですね、キリストの体であるクリスチャンのですねも迫害を通らないことになります。観覧を通らないことになります。はい、じゃあ修法の5番目に行きます。ではゼカリア書の14章の9節だけ小西島読んでください。
主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。
はい、反キリストは滅ぼされました。その軍隊も滅ぼされました。サタンも千年間つながれています。この地上に悪がなくなります。こうしてイエス・キリストが王となられる千年間の王国がこの地上に誕生いたします。これを千年王国と言います。この千年王国は旧約聖書には何箇所も出てきます。イザヤ書11章65章などが有名なところですけども、まあ、旧約聖書にはよく出てくるところです。兄弟姉妹、最初の質問に戻ります。どうして空中再臨と地上再臨があるのでしょう。それぞれどのような意味があるのでしょう。空中再臨、景挙は花婿なるイエス・キリストが花嫁である教会を天にですね、迎えるため、教会のためのものです。そして地上再臨は神様がアブラハムに約束されたイスラエルの民への約束を実現するためなのです。神様は先ほど読みましたイスラエルの民に、あなたにこの土地を与えるとおっしゃいましたですね。 あのナイルかエジプトの川から大河ユーフラテスまで広大な土地です。またあなたの民の子孫によって、ね、全ての国が祝福されると神様はこうアブラハムに約束されましたが、今までの歴史の中でその約束は実現していません、ね、イスラエルの民はユーフラテス川まで領土を広げたこともなく、イスラエルによって地上のすべての国々は祝福されていません。かえってイスラエルは今世界の問題児になっているほどです。しかし千年王国によってイエス様によりこの約束は実現されます。神様がですね、アブラハムに約束されたことをイエス・キリストによって実現されるということなのです、ね、地上の千年王国はだからイスラエルのためのものなのです、ですね、イスラエルが中心です。教会は教会のため、地上再臨はイスラエルの民のためのものです、ね、ちゃんと分けて聖書は言っています、はい、で司法の6番目に行きます旧創造、今の天地が一度消し去られま す, です、ね、今の天と地、私たちが見ている天体ですね、太陽、月、星、宇宙は全部一度なくなります。これは黙示録の21章の一節に記されているところです。そして修法の7番目、新天新地です。永遠の世界、新世界が創造されます。新しいエルサレムが降りてきます、ね、新天新地、永遠の新世界が創造され、新しいエルサレムが神の身元から現れ、イエス・キリストにあがなわれたすべてのクリスチャン、そこにはユダヤ人ももう異邦人もありませんですね。すべてキリストにおいて一つであり、キリストの花嫁とされ、天国での大祝宴が行われます。イエス・キリストにあがなわれた人はすべてこの永遠の新世界、神とキリストが直接支配され永遠の天国に入ることができますね。これがイエス・キリスト様が私たちのために成してくださったことなのです。では最後に一箇所聖書を開きます。マルコの福音書の13章を開いてください。33節から37節です。ではここに姉妹読んでください。マルコ13の33から37。
気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい、
はい、今読んでいる五節の中に目を覚ましていなさいと4回も書いてありました。霊的な目です。巨霊姉妹、地上再臨のですね、前には必ず印、前兆がありますから、その前兆が起こらないと地上再臨はありませんが、景況は先ほど言いました、印も前兆も予告もありませんですね。夜今日景況があっても不思議ではないのです。いつ起こるかわからないのです。ここに書いてある通りです、ね、35だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時に眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさいですね。ルカの方には目を覚まし絶えず祈りなさいと、まあ、そのように記されています。クレシマ、聖書の中で一人だけですね、空中軽挙された人がいます。まあ二人いますけども、まあ、代表的な一人がいます。エノクです。エノクについてですね、なんて書いてある。 エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと書いてあります。ですね。エノクは神と共に歩んだということが書いてあります。またヘブル書の方には神に喜ばれているものが明かしされ、喜ばれていることが明かしされていたと書いてあります。これが巨大姉妹あなたが敬虚されるですね、条件といえば条件です。皆さんは毎日イエス様と共に歩んでいらっしゃいますか。ですね、これがですね、イエス様がいつですね、花婿なるイエス様がいつ呼ばれても準備ができ、この地上ものすべての手をものに手を離して天に上げられる用意ができていますか。あなたを地上にですね、引きつけ結びつけるものはもうありませんか。ロトの妻は後ろを振り向きましたですね。地上に未練がありました。だから塩の柱になりました。あなたはどうですか。聖書はいつもですね、いつしが敬虚というのはいつ起こるかわからない、明日起こっても不思議ではありません。いつ起こってもこの地上のすべてのものをあなたが手を離してイエス様に迎えられる巨大姉妹になってください。でなければあなたは観覧時代を通ります。観覧時代はクリスチャンにとっては本当に試練の時で、そこに多くの人が殉教をいたしますですね。どっちがいいかは皆さんのですね、分かると思いますですね。私たちがこの地上で残されている時間はもう長くありません。私たちはいつも目を覚まし、一人でも多くの人が救われて天の御国に入るようにですね、もう熱心に福音を述べ伝えなければならないのですですね。聖書ははっきりとそのことを私たちに言っています。今日はサイリンと敬虚についてお話をしましたが、皆さんはよく理解されたと思いますですね。まあ、のぞむらくはテープや CD を買って聞き深く理解し、いつでも備えをする巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。